皆さんこんにちは。私がここに立っているのを皆さんご覧になってすごく驚かれていると思うんですけど、私も自分ですっごい驚いてます。最初ケリー先生からステージに立って、話をしてもらえませんかっていう話お話があったときにですね、私は、できたら丁寧にお断りしたいなと思いました。私は普通のサラリーマンで、進学校出たこともありませんし、皆さんにお語りできるようなことは何もないなと思ってたんですけども、しばらくお祈りして、いたらですね、この3年間で私が体験したことを、お話ししたら、それによって励まされる方もいらっしゃるんじゃないかなというふうに思うようになりました。で、そういうわけで、今日はですね、私たちの神様は励ましてくださる神様だっていう、タイトルでお話をさせていただきたいと思います。今日お話しすることが少しでも皆さんのお力になれば嬉しいです。自己紹介なんですけども、私は建築関係の仕事をしています。今主に中学校とか小学校の設計とか工事管理ですね、の関係の仕事をしてまして、仕事の量があまりに多くて、いつも圧倒されながら生活してるんですけれども、で、私の家族は3人います。家内と高校2年生の息子です。で、いつもバラバラに行動してますんで、ライフチャージの中で。で、3人がですね、家族だっていうふうに知らない方があまりに多いということに最近気づきまして、で、ちょっと家内と、これ一緒にせめてメッセージ中とかワーシップ中一緒に座らなあかんな言ってたんですけど、その後も全然こう一緒に座ってなくて、で、別に夫婦喧嘩してるわけじゃないんですけども、多分仲はいいと思うんですけど、おそらくですね、そういうふうに信じてるんですけど、で、今日は久しぶりにというか、ほぼ9年ぶりに、気がついたら横に家内が座ってまして、その隣に息子が座ってたという、シャーデーズカフェで太田さんのところでライフチャージが始まって以来という、すごいなんか神様の祝福だなというふうに今感じています。で、ライフチャージに来るようになったきっかけっていうのは、まず家内がジョー先生とケリー先生が新しい教会を始めるということをインターネットで見つけまして、で、それで一人で来るようになりました。で、その後すぐに私と、息子もここに来るようになって、今に至ってるんですけども、で、そのあたりのお話についてはまた機会があったら個人的にさせていただきたいなと思ってます。ライフチャーチがスタートした頃のキャッチフレーズというのがあります。それは毎日の励みになる教会というものです。で、最近はあまり聞かないんですけれども、実はこのフレーズは今も力強く生き続けています。ライフチャーチに来られた方は、ケリー先生、ジョー先生、それからパストラルチーム、その他いろんな人から励まされた方が多いんじゃないかなというふうに思ってます。で、人間にとって励ましというのはものすごい大切です。で、励ましが全くない生活をしているともう心がカラッカラになってきます。で、私はドラムをワーシップで時々叩かせていただいているんですけども、あまり上手じゃないんですけど、ある時ちょっと思いっきり失敗をしまして、ちょっとカットを入れる位置が早かったり、おかずがグダグダなリズムだったりして、ちょっとうわ、どうしようって頭をこう抱えてた時があるんですけど、で、表面上はですね、新しい人が来られてたら、新しい人というか、久しぶりの人が来られたら、お久しぶりですね、元気ですかって言って、こうにこやかに喋ってたんですけど、心の中もこう落ち込んでた状態だったんですけど、で、その時にですね、4歳だったジャスティン君がトコトコトコってこう私のところ来てくれまして、今日のドラムすごく良かったよって言って励ましてくれました。私はすっごい嬉しかったです。心がもうあったかくなりました。まさか4歳の小さな男の子に励まされるとは思わなかったです。で、これはですね、皆さんもご存知だと思うんですけど、お父さんのライアンさんとお母さんのユキエさんは励ます人なので、ジャスティン君自身が毎日励まされながら育っていると思います。それと、両親が他の人を励ますのを見て、もう自然にもこう自分が人を励ませるようになったんじゃないかなというふうに思いました。で、ケーラーファミリーすごいってもう思ったのを昨日のことのように覚えてます。私はですね、人から認められもせず、 励まされもしないという職場にいた時期がありました。3年ほど前なんですけども、私に、職場を変わるように、移動命令が出ました。で、移動してから分かったんですけど、私は建築の専門なんですが、その仕事というのが建築と全く関係がなくて、でしかも私が全くやったこともないという仕事だということが行ってみて分かりました。で、なんでこの職場に私配属になったんだろうというふうに、ちょっと不思議に思いながらですね、でしかも場所がですね、今までいた場所と全然違う離れた場所にあって、その部署だけポツンとあったんですね。どっちかといったらなんかちょっと飛ばされたんちゃうかなっていうふうに思うぐらいな場所だったんですけど、とりあえず与えられた仕事には全力で取り組むつもりで頑張りました。で、当然仕事の内容が全然わからないんで、上司たちとか先にそこにいた配属されてた後輩たちにですね、仕事を教えてもらおうとしたんですけれども、彼らはほとんど教えてくれずに、もし知りたいんやったら自分で、事務所にある資料を見て自分でなんとかせえと、自分で考えろっていう態度だったんで、私はどうしようもないんですけど、仕方なく仕事をしてました。で、私が見る限りですね、私の仕事の量というのは、普通、隣の人がやってる仕事の量プラスアルファでちょっと別の仕事があったんですね。どう見ても私の仕事の量は他の人より多いっていう状態だったんですけれども、で、それで、仕事の量は多いんですけれども、締め切りはきっちり守れと、かなり厳しく言われまして、で、ミスをちょっとでもしたら責められるというような毎日送ってたんですけど、で、仕事が、内容全然分かんない、で誰にも頼れない、でミスをすると責められる、で後輩たちにも偉そうな態度をされるっていう状況で、私のプライドはもうどんどん傷ついていきました。で、ただ仕事にはもうとりあえずもう一生懸命全力で取り組んだので、半年後にはなんとかこなせるようにはなったんですけども、だからといっても誰も認めてもらえませんし、真っ暗なトンネルを歩いているような毎日がこうずっと続いてました。で、その時に私が思ったのは、なんで自分がこんな目に遭ってるんだろうっていうのは、私がクリスチャンなのに一向に実を結ばないので、ついに神様の罰を受ける日が来たんだなっていうふうに思うようになりました。私は幼い時から教会に通ってましたので、もう何十年も経ってたんですけれども、その神様に対する愛、信仰、行いが全部生ぬるくて、自分がもう全然実を結んでないっていうことがもう自分でよく分かってました。それから、そんな自分でも神様はイエス・キリストを十字架につけて私を愛してくださっているっていうこともよく分かってました。だからなおさらですね、私はもうついに時間切れになったんじゃないか、もう神様のそのタイムリミットが超えてしまったんちゃうかなっていうふうに思いました。だからその時の私にとって神様っていうのは本当に恐ろしい存在になってしまいました。毎週ワーシップに来てたんですけれども、もうその時はもう神様に対する思いというのは恐怖でしかありませんでした。で、そういう時にですね、ホープチャーチからオリジナルゴスペルという本が出版されました。で、この本を読んで私は衝撃を受けました。なぜなら、私たちに対する神様の愛は私たちの行いにかかっていないっていうのがその本の内容だったんです。神様の愛は本当に無条件だったんです。で、今日のオンリージーザスで歌われた時に皆さんお分かりになったと思うんですけど、ありのままで愛してくださっているのが神様なんですね。で、今日のお話の一つ目のポイントは、神様の愛は無条件ということで、話してさせていただきます。で、まずヨハネの黙示録の2章で、初めの愛から離れたエペソの教会を神様が責められている場面があります。で、この箇所私も今まで何回も読んでましたので、てっきりエペソの教会が神様を信じたときに、初めの愛っていうか、神様を愛するっていう純粋な愛を、もうだんだん日が経って放棄してしまって、神様に対する愛をやめてしまって、それを神様が責められてるのだとばっかり思ってました。ところが実際は逆で、エペソの教会が神様を愛したかどうかじゃなくて、神様が変わらない愛で、 その神様の初めからの愛でエペソの教会は愛してくださってたのに、その愛からエペソの教会が自ら自分から離れていったということを神様が責められてたんです。で、エペソの教会というのは人々の目から見たらもう本当に立派な教会でした。神様の教えをしっかりと守って、試練に耐え忍び、それからイエス様の御名によって、イエス様の名前によって奇跡を行っていました。で、エペソの教会は全身全霊で神様の言葉を守ろうとしてました。ただし自分たちの行いによってでした。で、実は今の時代の私たちもこういうふうになりがちなんですね。神様から義人として、よくやってるなって思われるために、自分の行いも自分たちの行いも必要じゃないかっていうふうに考えてしまいがちです。神様を信じてから時間が経てば経つほど、教会に、長く来れば来るほど、祈らないといけない、聖書を読まないといけない、献金をしないといけない、伝道しないといけない、ということを一生懸命頑張ろうとします、忠実に。で、神様は、じゃあ神様はどう思っておられるんだろうか、本当にそれを望んでおられるのだろうかということなんですけども、神様は、神様を捨てた私たちを愛し続けてくださっていました。でも、もう一度子供として迎えたい、そのまま迎えたいと思っておられたんですけども、もう本当にそういうふうにもう心の底から切に思っておられたんですが、神様ご自身が清すぎるので、そのままでは面と向かって会うことができないんですね。もう我々のが死んでしまうんで、私たちのが。で、だとかといって私たちが自分で自分のもう罪を清めるというか、一度も罪を犯したことない義人になることっていうのはできなかったんで、イエス様を十字架につけるしか、身代わりにつけるしかなかったんです。で、イエス様が十字架について、その罪の借金が完全に支払われたので、私たちはもうただの一度も罪を犯したことがない、もう義人というふうに、そういう身分になって、神様の子供として神様の前に立つことができるようになりました。で、神様がこれだけ大きい犠牲を払ってくださったのに、さらにですね、私たちが義人になるための努力を続けたら、神様の目からはどういうふうに映るでしょうか。こんな例えばどうでしょうか。私たちがですね、1000兆円の借金をしたとします。1000兆円ってね、ちょっと全然ピンとこないんですけど、日本の国家予算でも1000兆円いきません。900何十兆円ですね。で、それをですね、借金払えってもし言われても払えるわけがありません。そしたらどうするしかない、言ったら、その借金を貸し、お金貸してくれた人は許してくれるしか方法がないんです。で、その貸してくれた人はもうかわいそうに思って、もうそれいいですよ、もう許してあげますって言ってくれたとしますね。そしたら私たちはどうするかっていうと、もうただただひたすら感謝してありがとうって言って、その人を愛すると思います。もう愛し続けると思います。で、ただそこでですね、私たちがですね、やっぱり借金は少しは返さないとねって言って、やっぱりね、少しでも返すのと返さないと全然違うよって返す、一生懸命返したとします、ね、一生懸命働いて、苦しんで働いたら、ひょっとしたら1億円ぐらい返せるかもしれないです、一生の間ね、まれですけど。で、1億円はすごい金額なんですけど、1000兆円は1億円の何倍か、だいたいわかるかな。わかる人はね、なかなか僕もね、ちょっと手でこう数えてわかったんですけど、1000万倍です。1億円を1000万倍して1000兆円になります。だから、1000兆円の借金がある人が 1億円を返したとしてもですよ、貸した人からしたらね、ちょうど、分かりやすく言ったら、ご飯茶碗の中に、米がいっぱい、丼、いっぱい入ってて、その中の一粒にもならないっていう借金を返して、なんか貸した人からしたら意味があるでしょうかっていうことです。ね、で、返してほしいってそもそも思ってないと思います。で、 ましてやね、私たちが苦しんで、その1億円返すのにも毎日もう悲壮な顔して苦しんで苦しんで生活して、それ返したのを見てね、いや幸せになってほしいから許してあげたのに、なんでそんなことするんだろうって逆に悲しむと思います。で、十字架の話を今からさせていただきたいと思うんですけども、あの十字架というのは古代のローマ帝国で、採用されていた、重罪人や反逆者、まあ言ったら国家を転覆させようとしているような人を、処刑する方法でした。で、あまりに残虐なので、あのローマ市民はこれで処刑してはならないという法律がありました。で、どういう人が殺され、あのそれで処刑されたかというと、まあ、奴隷とか外国人でした。で、イエス様は十字架につけられる前に39回の鞭を打たれたんですけども、あのどんな鞭で打たれたかと言いますと、その当時使われていた鞭を写真で見ますと、革の紐というか川、細い革がこう何本も何十本もこう束ねられた一つの鞭になってまして、でそこにあの鉄の玉がいっぱいついてます。それは何か言ったら、打った時に打撃を与えるためです。でもう一つは、あの肉を引き裂くために鍵が、それも何十個もついてます。でそれで39回イエス様は打たれました。それから頭にイバラの冠をかぶられたんですけれども、皆さんこの中であのイバラを実際に触られた方っていらっしゃるでしょうか。はい、あまりいらっしゃらないです。ものすごいあの細長いあの大きなトゲがいっぱいついてるんですけど、あれがですね、体にちょっとでも当たるともう飛び上がります。ものすごい痛いです。でその頭にその冠をかぶせられました。それからイエス様が十字架につけられるときは真っ裸にされました。すべての恥をその身に負われました。映画ではあの釘を打った後にですね、あの手首にロープでこう縛ってあの貼り付けにされているようなシーンがあるんですけど、実際はですね、釘だけで全体重を支えていたと言われています。手のひらにもしあの釘を打つと手のひらが裂けます。あの体重が支えきれずに。でどこに打つかというと、あの手首の下 の, あのここらしいです。で大動脈を傷つけてしまうとすぐ死んでしまうので、大動脈を裂けた位置に釘を打ちました。ということは、あのその裂けた位置というのは、ちょっと私もあんまりよく詳しくは分からないんですけど、正中神経というあの腕を動かす大きな神経があるそうで、その神経をもろにあの貫いているところらしいです。ということはですね、もう想像できないぐらいの痛みが走ります。でもし仮に一回釘を打った後に釘を抜いて十字架から下ろしてもらったとしても、もう二度と手足は使い物にならないそうです。それから詩編の22編に書かれているように、両手を広げられた状態で十字架につけられるので、関節が外れます、肩とかで、釘を打たれるときにはものすごい激痛が走って、で十字架を立てるときにもですね、あらかじめ掘ってあった穴の中に十字架を落としますので、そのときに手の釘と足の釘で打たれたところに全体重、全衝撃がそこにかかります。で十字架につけられた後はものすごい痛みで気絶し、で痛みでまた目を覚まして、それの繰り返しになります。で人間というのは呼吸をするときに横隔膜というのがこう上がり下がりして息を吐いたり吸ったりできるんですけど、ぶら下げられた状態だったら息を吐けないそうです。ということは、息を吐きたいのでこう上にずり上がるんですね。ずり上がるのは何でずり上がるかといったら足でずり上がるんですね。で足は釘で打たれます。ものすごい激痛が走ります。で上に上がって息を吐いて、どっちだったかな、息をですね、ごめんなさい、ちょっとですね、横隔膜が下がった状態だったら吐きっぱなしになるんだと思いますけど、ちょっとごめんなさい、それ忘れました。そういう苦しみの中で、1日数日、普通処刑された人っていうのは苦しんで死ぬそうです。ところがイエス様はですね、6時間で死なれました。でそれはなぜかというと、 詩編22編に書かれているように、あまりに心が苦しかったので心臓が破裂したからです。で、詩編の22編の14節と15節を読みますと、水のように私は注ぎ出され、骨は皆外れました。心は蝋のように私のうちで溶けました。私の力は土器のかけらのように乾ききり、舌は上顎に張り付いています。死の塵の上にあなたは私を置かれます、というふうに書いています。で、ヨハネの19章を見ますと、イエス様があまりに息を早く引き取られたので、兵隊が不審に思ってイエス様の脇腹を槍で刺したというふうに書いています。で、そしたら水と血が出てきたというふうにあります。で、マタイ27章にはイエス様が、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですか、というふうに叫ばれたというふうに書いています。全世界の罪を負って罪の塊となったので、もう神様が、もう清い神様がものすごい遠い存在になって、そのために心が押しつぶされたのです。で、イザヤ書の53章の7節から8節読みますと、彼は痛めつけられ苦しんだ、だが口を開かない。ほふり場に引かれていく羊のように、毛を刈る者の前に黙っている召羊のように彼は口を開かない。虐げと裁きによって彼は取り去られた。彼の時代のもので誰が思ったことか、彼が私の民の背きの上に打たれ、生ける者の力を絶たれたのだと。で、イエス様もものすごい苦しまれたんですけど、父なる神様はもっと苦しまれました。もっとというか、もうものすごい苦しまれました。それは、もうたった一人の息子をですね、そういう恐ろしい十字架につけるということに対して心が引き裂かれました。で、イエス様と父なる神様の心は完全に一つだったんですね。だから、もう苦しみは全く一緒だったんです。で、ただもうそれしか私たちを救い出す方法がなかったんです。ヨハネの第一の手紙の4章の9節から10節を読みますと、神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のために、なだめの捧げ物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。で、イエス様も、父なる神様も苦しまれたんですけど、聖霊様も苦しまれました。聖霊様は、イエス様が地上におられる間はいつも一緒におられて、イエス様が十字架につけられた時もそれも見守っておられました。そして、復活させてくださったのも聖霊様です。で、ちょっと長いので、全部は読みませんけど、ローマ人への手紙の8章の31から35節と、38節から39節で、途中を読みますと、誰が神に選ばれた者たちを訴えるのですか、神が義と認めてくださるのです。それから、私はこう確信しています。死も命も御使いたちも支配者たちも、今あるものも後に来るものも力あるものも高いところにあるものも深いところにあるものも、その他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。私たちは三人で一人の神様にこれだけ愛されているんです。神様が私たちをこれだけ愛してくださっているということ、そしてしかもそれが無条件であるということが分かって、私はもう一度神様の前に出ることができるようになりました。ライフチャーチのビジョンは、神様に愛され人々を愛し人生を楽しむです。で、この一番大事なのが最初の神様に愛されっていうところです。私たちが神様を愛するではなくて、神様に愛されてるっていうことを知る、それを分かるっていうのが一番大事なんです。はい。で、次の2つ目のポイントに行きたいと思いますけど、あとなんか10分って書いてるんですけど、飛ばします。聖霊様どうか早く語り終えることができます守ってください。もう一つ私にとって重要だったのは、神様が私たちをすでに義としてくださっていたという事実です。先ほどお読みした聖書の言葉でも、もう義としてくださっているというふうに書いています。で、自分で自分を見たら、義人もう真っ白とはとても見えません。で、でも聖書を読んでると、神様は私たちを義としてくださっているって書いています。神様から見たら私たちは義人なのに、私たちから見たらそう見えないのはなぜでしょうか。 神様っていうのは時間の存在を超えている永遠の存在なんですね。で、私たちは今の自分しか見えません。でも神様っていうのはもう私たちが神様の前に出るときの栄光の完全な姿になってる姿しか神様見てないんです。だからそのところにギャップがあるんですね。でも神様から見たらもうなるって言ったらもうそうなるんです。でも私たちあなたは清いって言ったらもう清いんですけど、私たちが今見てる自分の姿と違うところのこのギャップを埋めるのは何かというと、そこが信仰です。で、須永克美先生もここにこそ信仰がいると言っておられました。で、スティーブン・ケーラー先生もですね、私たちが義人であるということはもうずっと語り続けないといけないというふうにおっしゃってました。で、私はですね、さっきの職場、先ほどお話した職場で、1年間働いたんですけど、その後ですね、私が一番行きたかった場所、もう本当に行きたくて行きたくてしょうがなかった場所に異動になりました。今私がいるところなんですけど、で、仕事の内容が私のもう得意と思ってた、得意な分野だったのと、でそこの人がもう自分を温かく迎えてくれるっていうのも分かってたんで、今もう本当に温かく迎えてもらってるんですけど、で、仕事をどんどんこなして、で自分の失ったプライドをもう一回取り戻そうというふうに思って張り切ってたんですけど、ちょっとですね、以前いた時と違うのは仕事の量が半端なく増えてたっていうことです。で、私は全力でやったらなんとかなると思ってたんですけども、でさらにですね、私の隣に座ってた人がですね、ちょっと仕事を放棄してしまった。でその人の仕事が全部こっちに回ってきて、でもう、それも私のやったことのない仕事だったんですけど、それをやったので、どんどん自分の本来の仕事も後回しになったりして、で結局ですね、もうこれは自分の能力を超えてるというか、もう自分に大した能力がないということにそこで初めて気づきました。でさらに悪いことにですね、私が半年かけて進めてきた仕事をですね、職場に影響のあるある人からですね、もうちょっと潰されそうになりまして、でそれを潰されると、私だけじゃなくて、その私と一緒に仕事をしてきた関係してる設計事務所とか、同僚とか、他の部署の人にもすごい迷惑をかけるんですけど、そういう状態とかですね、またさらに思いがけない業務が追加になったりとかでですね、もう私の能力を超えてるだけじゃなくて、なんていうんですか、私自身がもうしょうもない人間だなっていうふうに思うぐらい、もうプライドなんかもこっぱみじんになりました。でその時にですね、私はもう祈るというより、もう神様に叫んでました。もう神様助けてください。でその時から聖霊様が奇跡的な方法で、私の仕事に介入してくださるようになりました。で私の会わなければいけない人、私の知らなければいけない情報、私の必要なものが完璧なタイミングでそっちから自分の方にやってくるようになりました。でその潰されそうになった仕事も守られましたし、今までは全然自分の頭では思いつかなかったようなアイデアが突然ひらめいて、仕事がどんどん前に進むようになったんですね。でそれで分かったのは、これはもうどう見ても神様だと、もう自分の力じゃないっていうことがもう本当によく分かりました。で、今までは自分の能力や環境に頼ろうとしてたんですけど、神様、ケリー先生が前おっしゃってメッセージでおっしゃってたんですけど、もう本当に苦しい時でも神様にだけに頼る、もうなんかちょっと気を紛らわしてね、ちょっととりあえずテレビ見ようかとかね、とりあえずなんか自分の好きなことやってたら気が紛れるわとか、ちょっと人に相談したらなんとかなるかなとかじゃなくて、もう神様だけに頼るっていうことをそこで私知りました。で聖霊様っていうのは取るに足りない人間を用いて、ご自分の栄光を表される方だということがそこで私は分かったような気がします。でちょっと時間がですね、あとなんか0分ってなってますね。ちょっとないんで項目だけ言います。ありがとうございます。あと5分、はい、頑張ります。今オリンピックなんで、もう皆さんね、日本金取るか銀取るか、銅メダル取れるかなってすごいなんていうかやきもきしながら楽しみに、テレビ見てはると思うんですけど、世の中ではどういう人が存在価値がある、アイデンティティを持ってるかっていうと、 まあ、企業はもう少しでも能力の高い人を採用しようとします。まあ、それは採用面接でね。まあ、企業があの存続するためにはそれはしょうがないのかもしれません。で、学校 もう少しでも優秀な学生を入れようとして入学試験というのをします。まあ、学校の存在価値を高めるためにまあそうしないといけないのかもしれません。で、テレビを見るときに、まあ、今言いましたようにあの金メダルを取れそうな人とか優勝を狙いそうなチームとかがね、すごいあの人気ですし、まあ、お笑い芸人とかでも面白い芸人さんとかね、モデルさんやったら美しいモデルさん、ちょっとオーバーしても OK かも、5分 OK で、まあ私たちの価値観というのはですね、神様の価値観とはまあちょっと違うんですね。で、ただしですね、ここでちょっと言っときたいのが、阪神タイガースファンだけは違うと、阪神タイガースファンはですね、阪神がどんなにリーグ最下位でも何年リーグ最下位でもね、決して阪神を見捨てません。もう何十年も優勝できなかったんですけど、阪神ファンだけは熱狂的に阪神を応援し続けてます。それはまあ、言ったら心がもうまるで神様みたいな阪神ファンの方は、まあ、そういう方が多いんだと思うんですけど、で、まあ、今の私たちの世の中っていうのは自分の存在価値を高めるために、まあ、必死に努力して、自分を磨こうとするんですけど、ちょっとだいぶ飛ばして、私たちのアイデンティティは神様が一人息子を十字架につけるほどに愛してくださっているということです。これ以上の存在価値はありません。で、3番目のポイントで主は心を見られるというところをちょっとお話したいんですけど、まあ、神様がどういう方をどういう人間を用いられるかというのも私はすごく興味があって、聖書を読んでたんですけど、へりくだった心を持っている人を神様は使われると。で、昔エジプトの総理大臣だったヨセフという人がいました。で、この人は創世記の41章の15節に出てくるんですけども、エジプトの王様の前に初めて出たときにですね、お前は夢を解き明かすことが、その夢の意味を語ることができるそうだなって言われたときに、いや、私ではありません、神様がそれをされますって言って神様に栄光を返しました。でもヨセフは元からそんな性格ではなかったんです。まあ、知ってる人もおられるかもしれませんけど、17歳でエジプトにさらわれていくまではですね、ヨセフっていうのは12人兄弟の中でお父さんからもう一番愛されて溺愛されてて、でお父さんにですね、お兄さんたちの悪口告げ口をしたりとか、まあ、お兄さんたちが私のにお辞儀をする夢を見ましたとかいう、まあ、ちょっとどっちかって言ったら嫌なやつだったんですけど、13年間奴隷として暮らして、まあ、最後はもう地下牢に何年も入ってた状況の中で完全に心がへりくだって謙遜になりました。それからネブカドネザルっていう、ネブカドカドネザルっていうシンバベロニア王国 の王様がいたんですけど、この人はもうその当時最強の王国の王様だったんで、生かしたい人を殺い、生かしたい人を生かして殺したい人を殺す、もう自分のやりたい放題だったんですけど、神様からまあ声があって、その後7つの時の間、獣と同じような心、もう正気を失って、で獣と同じように7つの時を過ごした後に神様こそ本当の支配者だっていうのを認めました。モーセもですね、まず40歳ぐらいの時には自分がイスラエルを救うんだ、自分が、軍隊を率いて政治も経済も自分が知識もあったので、イスラエルを救おうとしたんですけど、その時はエジプトを追われて、逃げることになりました。で40年間羊を飼いました。その当時の羊飼いっていうのはエジプト人からものすごい嫌われてた職業で、それを40年間エジプトの王子だったモーセがやりました。その後でもう人生このまま終わるのかなと思った時に神様から呼び出されて、あなたはイスラエルを率いて出なさいって言われたんですけど、その時のモーセは、いや私じゃなくて他の人を誰か使わせてくださいっていうようになってました。でモーセという人は地の上の誰にも勝って柔和であったって書いてるんですけど、別の口語訳で見ますと、これは誰よりも謙遜であったっていうふうに書いてます。で、こういう方を聖書は聖霊様は使われてるんだなっていうのを一つ分かったのと、で4番目のポイントは、私たちに良い行いをさせてくださるのは内に住んでおられる聖霊様です。
ここが大事です。自分たちで努力する必要は全くありません。で、さっきのヨセフもですね、聖霊様が中に、神様の霊が中に住んでおられるっていうのを王様も認めました。周りの人も認めました。それからそのネブカデネザルっていう人は、ダニエルっていう、その当時の、最高の、最終的には総理大臣みたいな人ところになった人についても、あなたは神の霊が宿っていると認めました。それからヨシュアって言って、イスラエルをエジプトから導き出した、リーダーですね。この人も神様が、神の霊が宿っていると言っておられます。それからイエス様ご自身も御霊に導かれて、御霊の力を帯びて、イエス様は御霊の力を帯びてガリラヤに帰られた。するとその評判が周辺一帯に広まったというふうにルカの福音書に書いています。でペテロとヨハネも、無学なもう漁師でした。本当に何の勉強もしてない人だったんですけど、聖霊様によって奇跡を行って、でさらにはその時の宗教指導者たちですね、聖書にはものすごい精通していた人たちと対等以上に渡り合っています。で、聖書はですね、その人々の努力や能力に全くフォーカスしてません。で重要なのは聖霊様がいてくださるかどうかだけです。で私たちはもう自分を見る必要は全くありません。で最後は最後のポイントです。聖霊様と共に歩むというポイントなんですけども、で聖霊様と歩んだ一人が、先ほどちょっと出てきたダニエルという人なんですけど、ペルシャ帝国、最後は、バビロニア帝国からペルシャ帝国にこう国が変わったんですけど、ダニエルというのはそこでもすごい高い位で、政治を行ってたんですが、それのに対して妬みを買った周りからですね、なんとかダニエルを蹴落とそうというふうな動きがあって、でその時 の王様だったダレオス以外を拝んだ人は、ライオンの穴に投げ入れるという法律をその人たちのせいで作られてしまいました。でもダニエルはですね、当然そんな自分の神様以外、私たちの神様以外拝むことはありませんので、その法律ができたっていうのを知った後で、今までと同じように神様を礼拝して、で結果としてライオンの穴に投げ入れられました。でしかし神様、ダニエルは神様を完全に信頼してたんで、ダニエルは全く害を受けませんでした。で私はですね、ここでちょっとすごい気になったのがですね、1日に3回も、ダニエルは、聖書を読むと、以前からしていたように日に3度ひざまずき自分の神の前に祈って感謝を捧げていたって書いてるんですけど、1日にも3回も感謝することってあるんだろうかっていうところがすごい気になりました。でも最近はなんとなく分かってきました。でダニエルはもう人生すべてを自分の力ではなくて神様の力に頼って生活してたので、もう瞬間瞬間が奇跡の連続なんですね。私が先ほどちょっと神様体験した、本当ちょっとだけなんですけど、もう毎日もう自分の能力を超えた奇跡のようなことが起こってるっていうのもあるんですけど、ダニエルはもうそれに比べ物にならないぐらいの奇跡を毎日体験してたと思います。だから神様に対する感謝が3度何度感謝しても足りないぐらいだったと思います。でイエス様も聖霊様に導かれるのでなかったら自分からは何もされませんでした。ちょっとここは読ませていただきます。ヨハネの福音書の5章の19節から20節イエスは彼らに答えて言われた。誠に誠にあなた方に言います。子は父が知っておられることを見て行う以外には自分から何も行うことはできません。すべて父がなさることを子も同様に行うのです。それは父が子を愛し、ご自分がすることをすべて子にお示しになるからです。またこれよりも大きな技は子にお示しになるので、あなたは驚くことになります。最後にもう一箇所読んで終わりにしたいと思います。エペソ人への手紙の2章の8節から10節です。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。実に私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むようにその良い行いをあらかじめ備えてくださいました。私たちの良い行いもすでに神様が備えてくださっています。 私たちはただ毎日、神様今日はどこに行ったらいいですか、何をしたらいいですか、誰と話をしたらいいですか、どんなことを話したらいいですかっていうのを聞くだけです。聖霊様が全部私たちの代わりに行ってくださいます。ありがとうございます。
横田さん、ありがとうございます。 I think he just summed up everything.
これで全て要約されたと思うんですけれども、横田さんのメッセージの中で
Holy Spirit, Jesus, the Father, the Father giving us amazing gift.
聖霊様を、が私たちに与えられた素晴らしいギフトです。
It's all from the Father's love for us.
それは神様の大きな大きな愛が私たちに注がれているからです。
As Yokota-san was sharing, I just remembered this one verse.
Yokota さんがメッセージの中で言ってくださって、私も一つの御言葉を思い出しました。
In 1 John 4:16.
第一ヨハネの4章16節。
We know how much God loves us, and we put our trust in His love.
神様が私たちを本当に大きく愛してくださっているので、私たちは神様を信頼することができるという箇所です。
And that just sums it up. We know how much He loves us because we've seen Jesus on the cross. You know, we know that He died for our sins.
神様、イエス様が十字架にかかられたのを見るときに私たちは神様の大きな愛を知ることができます。
How could you not trust that?
どうしてそれが信頼できないことがあるでしょう。
Yeah, that's an amazing, amazing love. So I'd just like us to stand right now.
もしよろしかったらお立ち上がりください。
And let's just end in prayer. And then after that, we're going to, if anybody would like prayer.
今から少し祈る時間を持ちますけれども、もし皆さんの中で今日お祈りしてほしいことがあるのであれば、
for anything, maybe you have an injury or a sickness that you need healing.
何でも大丈夫です。もしかしたら何か怪我をされている方がいらっしゃるかもしれない。もしかしたら病気で癒しを必要としていらっしゃる方がいるかもしれません。
Or problem in relationships or in your finances or anything.
もしかしたら自分の人間の関係の中で癒しが必要、もしかしたら経済の神様の祝福が必要、そのような方いらっしゃるかもしれません。
The real love of God is here and the real power of God is here.
でも神様の本当の愛、そして神様の力が聖霊様を通して働かれます。
And He can work in your situation. No situation is too difficult.
そしてあなたの状況をすべてことごとく知っておられ、彼にとって不可能なことは一つもありません。
So let's just take a moment. Let's just close our eyes and just let the Holy Spirit speak to us.
なので今少し時間を取って聖霊様に私たちのうちに働いてもらう時間を取りたいと思います。
Let's just thank Him for all the words that we've heard today.
今日聞いたこの御言葉をすべて本当に自分のうちに留めて持って帰りたいと思います。
Here today that just doesn't has never experienced the love of God.
もし皆さんの中で今、人生の中で一度も神様の愛の、神様の愛をまだ体験したことがないという方がいらっしゃいましたら、
who hasn't experienced what Yokota-san was talking about, the Holy Spirit living in them and accepting Jesus' love and being forgiven from your sins.
横田さんが先ほど話したように、このイエス様が私たちの罪を本当に許してくださるというそのような体験をまだしたことがない方。
That's you. I just ask you just raise your hand.
もし本当にそのような方が今日いらっしゃるのであれば、よかったら手を挙げてくれませんか。
Just pour out your heart before Him.
そして、今神様の前に心を注ぎ出し時間を取りたいと思います。
Lord Jesus, we thank you.
神様、感謝します。
For what you have done on the cross.
あなたが十字架の上でなしてくださったことありがとうございます。
I'm just so filled with thankfulness.
今本当に感謝の気持ちでいっぱいです。
That you would do that for me and for each one of us.
この私のために、そして今ここにいる一人一人のためにあなたがそれをなしてくださいました。
Thank you, Lord, that we can have life in you.
神 神様、あなたにあって私たちが新しい命を与えられていることありがとうございます。
And that we can share your love and your life with others.
そしてこの新しい人生、そしてこの新しい愛、受け取った愛を他の人と分かち合うことができることありがとうございます。
Let us learn to trust in your love every day.
毎日の生活の中であなたの愛にとどまってあなたを信頼することを本当に教えてください。
That is where we want to be, just resting in your love, Jesus.
そして神様、愛のうちに安らうことができますように。
Thank you, thank you. Jesus' name. Amen. So we're going to open up right here if we can have people who are on the prayer team or any of the pastoral team to come.
もし祈り一緒に祈ってほしいという方がいらっしゃいましたら、今ここの前に祈りのチーム、またパストラルチームが前に来ますので一緒に祈ります。
Yes, please feel free to come for anything.
ですので、どんな祈りの課題でも大丈夫です。どのような小さなことでも大丈夫です。一緒に祈ってくださいという方がいらっしゃいましたら、遠慮せずに前の方へお越しください。
Yes, and thank you everyone else. We will see you next week.
そして今日の礼拝はこれで終わりにしたいと思います。また皆さん来週お会いしましょう。
Yes.